加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と、
おいつっくんこと佃、
はい、社長こと井岡です。
バイトの橋坂です。
部長こと平林、
そして私藤田孝子と、
そして音楽担当ミキサーバンブー6名でお送りを7名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店しますが、のっけから私の噛んだことにより、大きな、多大なる迷惑をおかけいたしまして、すいませんでした。また裏方のですね、バンブーがですね、新しい機械に、翻弄されておりまして、年を感じるようになってきたのかもしれませんね。まあお互いにもう10年もやっとったらそらなそうなってくる
ね。
うん、
ますよね。
社長、
はい、
早うから来てますやん。
はい、うん、今日はね、暑いのに早うから来させてもらいました。
社長ね、来んのはええねんけど、ゴルフの帰りは一回会社寄ってから来てくれへんかな。もう真っ赤っかできて、うちでシャワー入るのやめてほしいな。
お手手真っ赤っか
やな。手袋だけ真っ白やし。
すごいこの境目。
ねえ。社長、やけどしとんちゃうんですか、はい、これ大丈夫？
大丈夫ですよ。
大丈夫、
まあ、ヒリヒリはしないですから。
あ、そうなんですか。
まだ、
はい、あ、もう肝心ようなったんや。
そうでしょうかね。
今日そしたらあれ、部長もゴルフ一緒に？
いや、部長はね、一生懸命仕事を してるんで、多分もうすぐ来るんちゃうかなと思うんですよ。
そうですか。
はい、
あ、ほんまや。ほんまや、ほんまや。ほんまや。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、入ってよ。なんで鍵を持って開けながら入ってくるの。誰か開けたってくれよ、ほんま。
こんばんはと。
こんばんはちゃうで。
あ、
部長もバッグ担いでますね。
これ出張のバッグ。
出張のバッグちゃうでしょ。
出張のバッグ。
明日ゴルフ行くでしょ、きっと。
内緒内緒。
内緒？
内緒。
なんで内緒なん？
社長には内緒
にした。社長には内緒。
今聞いたよ。
あ、そうな。
私もいるんですけど。
え、ごっつい今日はカジュアルやな。あ、髪の毛きっと、はい、
切りました。
え、なんで？
夏だから。
え、夏だ。つわれとこうなんか身軽やもんね。
いや、
なんか他のラジオ出る時のごっつい着飾ってちゃんと化粧もバッチリしてくるらしい。
めちゃめちゃ気合い入れてますよ。
ほんま？
はい。
それ部屋着の気合い入ってるタイプやろ。
あのね、あんまりそういうところ突っ込むとね、あのなんちゃら腹って
。なんちゃら腹、
なんちゃら腹や。
うちの会社この前あのセクハラ講習会とかっていうのがあってビデオ見せられて、
で部長アウトやでいて、
で該当してるやろお前。
やっぱりね。ところでね、防災ショットバーに来た限りは、毎度のことですけれども、災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を本日もご用意しております、うん、で今日はね、ちょっとあのこの間の大阪の地震で、
はい、
どこか酒蔵がやられてるのかなと思って調べてみると、うん、こちらの方がちょっと被害が多かったということで、うん、お取り寄せをさせていただきました。ちょっと高子ちゃん呼んでいただいていいでしょうか。
はい、今回はですね、大阪府高槻市富田町にあります清鶴酒造株式会社さんをご紹介します。阪急高槻駅から一つ隣の富田駅から徒歩でおよそ7分、高槻市の中心部に位置しながら昔ながらの景観が所々残る静かな環境です。安政3年から続く造り酒屋清鶴酒造さんです。現在では高槻に酒蔵が残っていることを知らない方も多いかもしれませんが、かつて高槻市の富田周辺というと良質の酒が作られる産地として知られ、市場評価が高い優秀なお酒だったそうです。北雪連山が灘の方から高槻を経て京都まで続いているので地層とかが同じなんですね。水が中硬水で発酵力が高かったことからアルコールがよく出たため辛口となり、輸送や保存、割り水に負けない強い酒が作られたそうです。その清鶴酒造さんが6月18日7時58分に発生した大阪府北部を震源とした地震により被害を受けました。地震の揺れで冷蔵庫の中に積んであった出荷前の酒が崩れ落ちたり、倉庫の空き瓶が割れるなど想定以上の揺れで全部倒れて割れてしまったとのこと。 また地震の後敷地内にある仕込みに使う井戸水が白く濁っていることも判明し、23年前の阪神淡路大震災の時にも兵庫県内の酒蔵の井戸で同様の現象が見られたということで、今回もこれは地震の影響と見られています。その清鶴酒造さんより伊勢姫純米大吟醸をご用意しました。平安時代の歌人で高槻ゆかりの人物、平安時代その美貌と文才に恵まれた36歌仙の一人である伊勢姫、その伊勢姫の名前を冠に掲げたお酒です。精白部合 40%、 やや辛口仕上げのまろやかな純米大吟醸です。芳醇かつ清楚な吟醸家が飲み人を時の流れを超えた平安の世界へと誘う一品をご用意しました。
なるほどね、うん、平安時代の美貌と文才、タコちゃんみたいね。
ありがとうございます。
タカコ姫って呼ぶか。
そうやな。タカコ姫って昔のあれ違うの。二角さんの奥さんちゃうから。
そうですよね。
それを言いたかった。
なるほど。ではですね、いつものように乾杯をしたいと思いますので、ちょっとお次させていただきたいと思います。ねえ、ほんま。お酒はやっぱり瓶やから割れてまうんやろね。これ冷蔵庫ってさっき言われましたけど、ちっちゃい冷蔵庫じゃなくて巨大な冷蔵の倉庫ということやろね。そういうことやね。
冷蔵庫、
ということでね。ではですね、昨今数々の災害によりって、あ、そうや、水害もやね。
そうやね。
これはもう
ちょっとひどいね。
津波みたいやという表現がいいのかどうかはちょっと私も言葉に困るんですが、やっぱり地震も怖いけど、やっぱ水の怖さっていうのが、
そうやね。
もう根こそぎ行くからね。
やばい、根こそぎね。で、まあ、地震の場合、まあ、これも適切な言葉ではないのかもしれんけれども、揺れが収まれば何とか復旧復興ってなるんやろけど、水が去った後って言って、あれもいらんものを置いていくもん ね。
そうね、
今までなかったものを崩れ去っただけではないもんね。まあ、ですので、今回ちょっと多くの方々が犠牲になられてますので、部長やっぱ献杯やね。
献杯やね。
ではですね、被災された方々がですね、一日でも早い復旧復興を心から記念して献杯したいと思います。では献杯。
献杯。
献杯。
お味の方は社長。
あ、そうですね、ちょっと口に入れた瞬間、まろやかさとフルーティーさがふわっと広がりながら、少し辛口のお酒ですかね。
ですかね。
はい、そんな感じがしますよね。
部長どうですか。
平安の味ですね。
高子姫ですか。
似合わんこと言わんこと言って
。あれですね、ちょっと吟醸香というのか、ぬかの香りが残るというか。
でもそんなに気になるわけ
ではないですか。やっぱり辛口好きやね。
ちょっと辛口ですか、な感じがしますね。
僕は甘口好きやからね。
ただ最初こう飲む前に匂い、ね、香りがね、
香りか、
ちょっと甘い感じで。
タカコちゃんは辛口のお酒と甘口のお酒ってどっちが好きなの。
辛口です。
あ、辛口が好きな
の。さすが。
僕絶対甘口やけどな。あ、こってり甘いのはあかんよ。でも、
社長もあのカレーは辛口です。
聞いてへん。
カレーですか。
さてですね、本題に入りますが、前回まではあの我々の活動2012年までを振り返りました。まあ、今回も防災活動と管理組合の事業を合わせてお伝えしようと思ってたんですけれども、まあちょっとね、この振り返りは置いといてというか、またホームページの方でご覧になっていただきまして、今回の相次いだ、まあ、地震そして水害について、ちょっとお話を重点に置いてお話したいなと思います。まずは地震ということで、6月18日月曜日7時58分、ね、大阪府北部を震源として地震が発生しました。まあ、地震はマグニチュード 6.1、まあ、浅かったんですね。ちょっと震源が浅いということで、大規模な地震にもかかわらず被害エリアが狭い範囲に集中したということですね。まあ、ところでですね、この地震の瞬間、皆さんどこでどうして何をどう思ったかをちょっと聞いてみようかなと思いますが、私が自由に当てていきますので、つくんから。
はい、はい、私はちょっといつもより仕事は 遅めで、家を出て、まあ、駅の近くでピーピー鳴り出して、携帯とかあれが、スマホとかがですね、で、 まあそのすぐ直後ですかね、すぐ揺れながら、まあ、そんなに歩いとったんでそんなにすごく感じはしなかったんですけど、
緊急地震速報は間に合ったわけね。
間に合う、はい。で、まあ、駅着いたらもうなんか止まってるしみたいなんで、うんうん、で結局またマンションに戻ったと。
なるほどね、
いうことです。
社長、
はい。私の場合はですね、一応車で、加東市八代っていうところまで通勤をしてるんですね、うん、それで、ちょうどですね7時50分ぐらいに会社の駐車場に停めました。で、8時から、半分青いという番組朝ドラを、うん、まあ、車のナビでですね、うん、見ようということで、うん、シートをこう倒して構えとった途端にですね、うん、ナビがピンポンピンポンという形で緊急地震速報が流れまして、うん、その時に初めて、あ、地震なんだな。車に乗ってた時は揺れも何も感じなかったんで、うん、その緊急地震速報が流れて初めて、あ、地震なんだなというふうに気づきました、ね、ですから、まあ、やっぱりその歩いてたりとか、まあまあ、歩いてたりとか、それから車に乗ってた場合、うん、他の人の話も聞くと、うん、全然気づかへんかったわというような話も聞こえて、うん、来ることが多かったんで、うん、まあ、車に乗っとったらその、ね、多分加東市の方では震度3ぐらいの、う
ん、あ、まあ、揺れてるんですね、
まあ、うん、だったと思うんですけ ど、そんなに感じなかったんで、うん、というところですね。
長谷山は？
私はね、うん、もう出勤前のもう準備で、うん、最後の、テレビというか、うん、テレビを見とったんですよ。
最後のテレビって意味が分からない。出かける前の、
出かける前の、うん、ちょうど8時ですからね、うんうん、そしたら例の緊急地震速報が鳴ったので、うん、嫁さんと2人で身構えて、ほ、うん、で来るぞ来るぞで、確かに後から来ました。ほ、うん、でドンという1階の月があって、うんうん、このあと横揺れが発生するかなと思って、うん、まあ、踏ん張っとったんですけども、大きな横揺れはなく、うん、スッと終わったんですわ、うんうん、だから身構えたんだけども、長くは続かなかった、この揺れもね、横揺れも、はい、うん、はい、案外ね、うん、で、まあ、嫁はんは怖い怖いながら、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫言いながら、うん、はい、まあ、その後、うん、ゴミを持って、うん、降りて行ったんですけど、
エレベーター乗って、
いや私はもう常に朝は階段で降りますので
、フリやねじゃあ、まあ、
降りる前に大西防災庁の、アナウンス、ね、うん、緊急放送がありましたんで、うん、それを聞いてから、
うん、はい、ありがとうございます、うん、部長は？
私はちょうど加古川駅のホームで電車を待ってて、
あ、電車待ってる時、うん、
でやっぱり緊急地震速報になって、私の場合は印象としては鳴った瞬間に揺れた印象でしたね。
ああ、そうですか、うん、
で結構上なんで、うん、その縦は感じなかったけど、横揺れが、うん、まあ、10秒ぐらい続いたのかなって感じで、グラグラで結構でかいぞと思って、うん、これはもう電車間違いなく止まるなと思ったんで、うんうん、もうそっから
歩いて帰ってきた、
一旦帰ろう
と。なるほど、まあ適切な判断ですよね、うん、
でまあその途中に LINE で安否確認を家族としながら帰ったっていう。
なるほどね。高子ちゃんは？
私家にいたんです、で出かける準備をしていた時にこの緊急地震速報が入ってきたんですけど、携帯ちょっと離れたところに置いてたん で、あ、何やろうって見に行ってる、で確認したぐらいで揺れ出したんですよね。
ワンテンポ遅かったですよね。
そうなんですよ、うん、
あ、僕の場合はね、僕と、う
ん、なんかそれぐらいの時だったん で結構揺れが激しかったんで、とりあえず部屋にいたんでね、まあ、扉開いてたんですけど、出るルートを確認しないとと思ってっていう確認してるうちに地震は収まりました。
なるほどね、はい、バンブはバンバンの緊急地震速報ってなったよね、うん、なったよね。うちの家ねいっぱいなるからねどれがなったのかが分からへんねんけどバンバンもなっとったよなと思いながら、まあ、飛び起きてですね、まあ、私の場合にはちょうど出勤準備して、まあ、着替えてた状態だったんで大きな揺れを感じて、まあ、即階段を駆け下りて管理事務所に降りて放送したということですね。で、まあ、防犯カメラのモニターをバーッとオンにしていったら、もう驚いたのがね、うん、さっき部長が言ったようにエレベーター使う人が、うん、あの揺れの後なのに多いんですよ、うん、 親子だったりご高齢の方だったりとか、うん、まあ、出勤の方もなんですけど、あれってやっぱりあれかな、もう一回揺れたらもう収まると思ってしまうんかな。
意識の問題やろね、多分自分でその尺度みたいなの持ってて、この揺れやと危ないぞと思ったら多分乗れへんと思うし、で大したことないかなと思う人は乗ってしまうような感じなんちゃうかな。
なるほどね、まあ確かにそういえば高層階の人は階段で降りてて、で低層階の方の人の方がエレベーターを使ってたような気がしますね。でただね月曜日でね、なんでこんなにエレベーター乗り続けるのかなと思ったら、ゴミの日やったんだよね。
あ、せやな、
あ、そうかそう
か、私もその日ゴミ出していったから、
え、ゴミに出されたんちゃう？
そう来るか。
まあ多くの人は地震よりも、言い方悪いけれどもゴミ捨てが重要だったのかなと思ってしまった瞬間もありましたね。まあ、特にご高齢の方が今回ゴミ捨てなくてもちっちゃいゴミやから次の時でもいいのなと、僕はエレベーターをあのビデオ見ながら、防犯カメラ見ながら思ってしまったりもしたんですけど、やっぱり収集車の時間が迫ってるから、やっぱりゴミ捨てありきの行動だったのかなと思いますが、皆さんこれについてねちょっとご意見聞きたいんですけど、つっくん、このゴミ捨てエレベーター使用、まあいろいろエレベーターについてでいいですけどね、なんかエレベーターはこういう場合はとか、今回はやっぱり使っても良かったとかあかんかったとか、いや分からへんでもいいです、
まあね、先ほど部長言われたようにその人の感じ方なんで、
なるほどね、
その辺ちょっとね、同じに考えるのはなかなか難しいのかなと、まあ、我々はねそういう知識とかそういうのを勉強してきたっていうのがあるんで、まあ、できるだけ避けなあかんなという意識はあっても、普通の人はやっぱり使ってまうのはしょうがないのかなと思います。
社長、
あ、そうですね、私もそう、筑田先生と同じような
三倉先生だったんです
けど、やっぱりあの人それぞれ感じ方が違うんでね、まあ言われるようにもう余震は来えへんやろというような思いを持った人が多かったかもしれないですね。もし私がエレベーターに乗っ取ってたらどうしただろうかなというふうに思うんですけど、まああのどれだけ揺れがあったかっていうのを体感 してないんで、速度に行動ができたかどうかっていうのはよく分からないんですけど、お年寄り、ね、高齢者の方は、まあ、ゴミ捨てということも あったことだったようなんで、
仕方ないですかね。いや、別に、まあ、使うなというわけではないんですけどね、自己責任の世界なんで、長谷山は？
そうですね、やっぱりあのエレベーターが止まってれば、当然使わないんだけども、
なるほどね、そらそうやね、
あの動くっていう動作が、エレベーター自体があの作動してたらやっぱり乗っちゃうのかな、乗る人は、
なるほどね。部長どうですか？
私もまあさっき言った通りなんですけど、まあ、ザビエルさんおっしゃったように、自己責任なんで、もう
私そんなひどいこと言いました？
助かりたいか助かりたくないかっていう意識だと思う、もしくはあの助かれるぐらいの揺れだったのかどうなのか。
あ、なるほどね、高子ちゃん。
私単純に地震の揺れを経験した後にエレベーターっていうあの閉鎖の空間の中に入るのが怖いから、何があるか分かんないと思ってしまって なので多分使わないですね。
まあ、今回ね、エレベーターの部分をちょっと強く取り上げさせていただいたのがですね、エレベーターの被害が非常につく多かったんですよね。
そう、今回大阪の方はね、
そうですね、まあ、一応ね、地震による被害の中でビルの整備の管理大手の、まあ、3社が把握しているということで、約、ね、4万5千機のエレベーターがやっぱり停止したそうですね、
まあ、これは止まるようになってるから止まったよね、適切にね。
そうですね、まあ、このうちの数千機がやっぱり2日経っても停止状態だったということで、
そうだ、
そ
う
ね、部長。
そうやね、でその中でエレベーターに閉じ込められた人の、あ、まあ、件数 ね、閉じ込め件数ね、それが約339件
きついよね。
で閉じ込められた時間が、まあ、3時間、なかなか長い時間やね、
まあ、一番長い人みたいですけどね、
やでもマスター、実際マンションではエレベーターっていうのも、うん、例えば高齢者とか障害者には欠かせないインフラですよね、うん、なので早期の対応が必要だという、まあ、訴えもありますよね、うん、でも復旧するにはかなり時間を要するようなんですが、うん、何か理由があるんですか？
ね、これはね、あの日本エレベーター協会によりますと、最優先するのはエレベーター内に閉じ込められた人の救出、まあ、これなんですけども、ただその確認には順番がありまして、まずは病院、それから行政の機関の入るような公共の施設、それから高さ60メートル以上の高層住宅、だから我々一般のマンションになるので、まあ最後になるということですよね。
なるほどね。
私たちのグリーンシティは14階やから、そうか遅いんか、うん、まあうちはね2008年にあのリニューアル工事して、そうそう、あの地震の初期微動を検知して、うん、あの自動的に最寄りの階に停止をして扉が開くっていうのに、まあお金をかけて更新したんですけども、うんうん、停電時地震管制運転予備電源、うんうん、またあの遠隔監視もあんねんね、うん、
ありますあります、うんうん、
でもしかしあの震度が5以上の場合はですね、うん、技術者による点検が必要になってくるためにね、うん、まあ、通常通りの運行にはかなりまあ時間を要することになるんですよね、うん、運行にまあ時間がかかっても辛抱すればいいんですけれども、うんうん、まあ、エレベーターに閉じ込められてしまうこととは、まあ、少々話が違うみたいですね、
うん、そうですね、あの直下型地震の場合は、まあ、いくら最新式のエレベーターでも初期微動の検知と同時に大きな揺れが伴うんで、うん、まあ、この場合は最悪途中階で停止してしまう、うん、閉じ込めっていうのが発生してしまいます、ね、まあ、
その場合突っ込んならどうしますか？
まあ海外映画でね、うん、要は天井を開けて脱出してるっていうのが、う
ん、ありますよね、まあ、昔の映画では ね、
うんうん、まあ、ね、そういうふうに思ってる人が結構いらっしゃると、う
ん、エレベーターの天井って開かないんですか？
これがね開かないんですよ、あれはあくまでも、エレベーターの点検口という位置づけ で、ね、内側からは開かないと、うん、だから、天井からの脱出は危険がねもうものすごいあるということ で、うん、そうですね、絶対したら開きまへんと。
そうです、
でも閉じ込められたらどうしたらいいんですか？
まあ、閉じ込められた時は再びエレベーターが動き出して最寄り階で停止して、まあ、ドアが開いたら避難する、それからあとは外部からの救助という形になるんですけどね、どれも時間を非常に要します、うんうん、
マスターの住んでるマンションではどんな準備されてるんですか？
そうですね、うちのマンショングリーンシティではもしもの対応ということでエレベーターの中に防災 EV 椅子っていう、まあ、エレベーター椅子っていうものですね、それが設置されています。
防災 EV 椅子、うん、どんな機能があるんですか？
うん、
ちょっといいですかね、うん、まあ、あの防災 EV 椅子っていうやつ、まあ、この準備は、まあ、私も関わらせていただきましたんですけれども、うん、まあ、この防災 EV 椅子の中にはですね、緊急用トイレとかライト、そしてラジオってさまざまなものが入ってるんですね。
そうですね、そうですね、まあ、あの詳しい使用方法はね、あの防災訓練とか防災のポスター、まあ、あと防災会のホームページに、を確認していただいたらと思います、
うん、なるほど、
はい、あの知ると知らないでは本当に大違いなんで、
そうですね、
まあ、命を守る近道っていうのを手に入れることができるかどうかっていうことになりますからね、まあ、たった一度の学びで安心したエレベーターの利用が、まあ、できるようになるのかなと、
うん、そうですね、まあ、そろそろ時間が参りましたが、まあ、次回も引き続き、まあ、この豪雨災害で大阪の北部地震がちょっとどこに行ってしまったらなんですけれども、そうですね、それも合わせて両方兼ね合わせて次回はお話を皆さんと、はいはい、またフリートークを交えながらしたいなと思っております。
そうですね、
では来月、う
ん、いつもフリートークやで、
いつもフリートーク、あ、うん、そうでしたですか、はい、ありがとうございました、はい、
そうですね、
じゃあ来月もまたお会いしましょう、
はい、
さよなら、
ありがとうございました、
さよなら、さよなら。